トタノンと幸せタイム。
この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、気楽なトークスタイル番組です。皆さん新年明けましておめでとうございます。もう初詣に行かれた方もいらっしゃいますかね。どうですかね。今年も皆さんよろしくお願いします。今回の、テーマなんですけども、年明けっていうことなので、新年にするといいこととお参りに対して、やっていいこと悪いことっていうことをちょっとお伝えしていきたいなと思っています。そして時間があれば、言霊の方をお伝えしていきたいなと思っています。あと、1月の前半の金運のいい日と、ドラゴンチャネリングカードの1枚引きの方をお伝えしていきたいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組はインリアリティザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。ですね、今、年を明けてすぐなんですけども、お正月とは新しい年の始まりっていうことなので、ちょっとそのことについてお話ししたいなと思っています。ですね、よくお正月っていうことなんですけど、年神様を迎える行事のことです。綺麗な状態で家にお招きするために12月のうちに大掃除をして正月飾りの準備をすると言われているわけです。三が日はご想像の通り1月1日の元旦から3日にかけての3日間を示します。お正月といえば、家族や親戚が集まっておせち料理を食べて、書き初めをしたりとか、漫画を読みながらこたつでみかんを食べたりとか、初詣に行ってお雑煮を食べたりとか、年賀状を見て、いろんな美味しいものを食べたりとか、くつろいだりする時間でもありますよね。あとは子供の時だとお年玉をもらったりとかっていうこともあったと思います。あとは、お年玉をもらったかと思えば気づいた時にあげる立場になっているっていうこともありますよね。いつもと違う街並みだったりとか、何とも言えない新鮮な感じ、お正月って不思議な空気感がありますよね。で、意外とやってる元旦、お正月にやってはいけないタブーがあるっていうのを皆さんご存知ですか？お正月の NG 行事なんですけど、普段の家事で忙しい主婦の人たちがお正月ぐらいゆっくり過ごせるようにっていう意味も込められているそうで、それ以外にも、いろいろと理由があるそうです。では早速、年明けに早々やっていけないことを、ご紹介します。まず掃除をしてはいけない。忙しい師走を過ごしたからと、大晦日まで掃除ができずに仕方なくお正月にお掃除することってあると思うんですけど、実はですね、あまり良くないと言われています。それはなぜかというと、お正月の、掃除っていうのはですね、幸福をもたらしてくれる年神様を追い払ってしまうっていうことみたいなんです。なので、できればこの三が日はお掃除をしないでください。幸運をね、もたらす、家の中にね、招き入れてほしいので、そうすると、一年が素敵な年を迎えられると言われています。で、どの家にも訪問してくれる神様なので、 汚いところには長居したくないっていうのもあると思うので、できるだけ、綺麗な状態でお迎えしていただけたらいいなと思っています。あと、そういった意味でも家の中を綺麗にしておくのはかなり重要です。あと、洗い物をしてはいけない。洗い物や洗濯物など水回りに関することもタブーです。掃除と同じ理由で服を洗い流してしまうためです。どうしても水洗いしなければいけない場合は、手が濡れないようにゴム手袋をつけることをお勧めします。実はお風呂も入らない方がいいと言われています。包丁などの刃物を使ってはいけない。包丁やハサミ、カッターなどの刃物を使うことがタブーと言われています。その理由は切る、縁を切るということが連想されるためです。新年早々怪我をしないようにという意味もあります。切れることが想定されるものは縁起が悪いアイテムとされているのでなるべく使わないようにしましょう。あと火を使ってはいけない。水のみならず火も使ってはいけません。火の神様を怒らせないための日本の風習と言われています。こちらも煮物などを作るとアクが出るということから煮炊きもタブーとなっています。火を使わないということからも主婦に家の仕事をさせずに休ませようという文化が見えますよね。あとお賽銭以外でお金を使ってはいけない。三が日に行ったことはこの一年ずっと続くとされています。初売りや福袋に心惹かれますが、お財布からお金が出ていく浪費の年になってしまうので、金運アップを期待したいなら出費は控えましょう。ただし、お賽銭に関しては問題ないので、神社へのお賽銭用にあらかじめ、五円玉を多めに用意していくことをお勧めします。あとですね、喧嘩してはいけない。こちらもお金を使うことの同じように、元旦に喧嘩すると、その年は争いばかりが起きてしまうというふうに言われています。お正月のテレビ番組も面白くて笑えるものや、気分が明るくなるようなものを、見て、くれるといいなと思います。あとは最近ではマイナーだと思いますが、お正月のイベントの一つの福笑い、家族で楽しむのもいいですよね。笑う角には福たる、心を穏やかに笑顔を言って過ごすことが運気上昇の秘策です。縁起がいい正月飾りについて、お正月の飾りといえば門松、しめ縄、鏡餅だと思うんですけども、門松やしめ縄は玄関に飾ることで年神様を迎え入れる目印となり、幸いを防ぐと言われています。飾り終わったら神社にて処分しましょう。鏡餅は床のところか玄関、そして神棚や仏壇に飾るご家庭もあります。部屋ごとに飾ってもいいし、大きなサイズのものを一つ用意するだけでも構いません。氏神様に元旦にお参りに行きましょう。氏神様っていうのは自分の家の近所にある守ってくれてる守り神様ですね。なのでそちらの方にもお参り行くといいと思います。あと初詣に地元や生活拠点の近くの神社がベストっていうのが氏神様のとこですね。最近では海外で年越しを迎える方もいますが、慣れ親しんだ土地からたくさんのパワーを授かることができます。氏神神社はお住まいの場所によって違うのですが、生活拠点の近くとなりますので、ぜひ足を運んで感謝の気持ちを伝えてください。あとちなみに初詣には白いハンカチや白い靴下を身につけるといいとされています。あと三が日、書き初めですね。よく小学校の時とかって書き初めとかされたことがあると思うんですけど、書き初めとかもすごくおすすめです。お正月といえば書き初めですよねって。炭の匂いが何とも心を落ち着かせてくれます。もしできない場合は手帳やノートに今年の抱負や目標をお願い事をしたためましょう。方法は何でもいいと思います。大事なのは心を込めて書くことです。あと初夢についてなんですけど、一富士二鷹三なすびの初夢を見ると縁起がいいと言われてますよね。意外と間違って覚えてる方もいると思うんですけど、 12月31日から元旦にかけてではなくて、元旦から1月2日にかけて見る夢が初夢だそうです。なので皆さんそこだけは間違えないようにしてくださいね。あと万が一良くない夢を見たら、パクに食べてもらいましょう。七福神や初日寝戸のような、お来光もいいと思います。あと、ぐんぐん運気アップするので、ぜひぜひ皆さん、いい夢見られるように整えてくださいね。あと、お正月はゆったりのんびり過ごしたのが一番っていうことで、新年早々運気アップの妨げになるようなことは避けたいものですよね。お正月三が日の過ごし方が一年を決めると言っても過言ではありません。ぜひ、ゆっくりゆったり穏やかなお正月を過ごしくださいませ。あとですね、神社の正しい参拝法。実は願い事をしてはいけない。初詣や観光地のパワースポット巡りで神社に行ったら必ずすることといえば願い事。何をお願いしようかなと考えてウキウキしたりとかすると思うんですけど、この時に何々しますようにとお願い事をしてはいけないっていう風に言われてます。実はこれ本当に間違った伝え方なんです、ね、多分皆さんきっと今まで普通にやってましたやってたっていう人もいると思うんですけど、ですね、私も長年当たり前のようにそういう風に思ってて、でも実は本当は違うんだよっていうことをですね、ちょっとお伝えしたいなと思っています。本当はね、もっと早く知りたかったって思う方もいらっしゃると思うんですけども、ぜひぜひ正しいねことをね覚えていただけるといいなと思っています。それはですね、どうしてかというとですね、なぜタブーかっていうのもあるんですけども、よくその何々をお願いしますとかではなくって、ありがとうございますっていう感謝の気持ちを伝えるのが、例えばここに来させてくださってありがとうございますとか、そういうのが一番いいと言われてます。なので、ぜひぜひそういうお参りの仕方をねしていただけたらいいなと思っています。続いてはですね、神社に行くときの最高な身なりの仕方というかですね、身なりがですね、特に決まりはないんですけど、普通通りで大丈夫です。日本だったら着物とかもおすすめですね。これからお参りに行くぞっていう気持ちがシャキッとすると思うので、でメイクはナチュラルメイクがベストで、ネイルもできればオフした状態がいいかもしれないですね。一番のポイントは新しい下着を身につけるっていうことなんです。初詣っていうとやっぱり新しいものを身につけてお参りする、挨拶しに行くっていうのが一番のおすすめです。色は始まりを意味する白、下着が難しければ白いハンカチや白いブラウス、白い靴下、そういうのでも全然いいと思います。あとです、お参りはですね、やはり午前中がいいと言われています。早朝や午前中のお参りがベストと言われていて、その理由は太陽の明るいエネルギーが降り注ぐ時間帯のためって言われてますね。午前と午後で空気が違うことを肌で感じられるかと思うので、もし午前中に行かれる方は早めに行かれるといいと思います。もちろん午後や夕方にもお参りすることも全然問題ないと思うので、時期によってはその時間帯が結構混み合ったりとかするので、調べていかれるのもいいかもしれないですね。あとですね、正しい参拝方法っていうのがありまして、神社にお参りに行く時の格好と適切な時間が分かったところで、実際に神社に来たらどうすればいいのかを順に追っていきますね。鳥居の前でご挨拶をする。神社の敷地に入る前に構える鳥居は家で表すならまさに玄関っていうことで、無断で人様の家に上がり込んだりはしないと思うので、まず鳥居の前で一度立ち止まって、ペコリとお辞儀をしてみましょう。私とかも行くときに失礼しますっていう形で入っていくんですけど、やっぱりそれでお邪魔しますっていう意味も込めているので、もしね言ってもらえたらいいなと思います。であと、鳥居下の境界線がある敷地がある場合は踏まずにまたいてください。 帰るときも鳥居を出るときには本殿に向かってお邪魔しました。ありがとうございますっていうことを、やっぱり、感謝の気持ちを伝えて一礼するのを忘れないでくださいね。あと、参道の中央を避けて歩くっていうのはなぜかというと、そこは、神様が通る道と言われているので、できるだけですね、端っこを歩いて、神様が通れる道を、行ってくださいね。あと、手酌のところで、作業なんです。今多分コロナの関係で、手洗いとかができないと思うので、できないところはもうそのまま多分行かれても大丈夫だと思うんですけど、できる場所に関しては、左手で口をゆすいで、っていう感じだったかな。確かそういう感じだったと思うので、手水舎、手水屋っていう形であると思うので、そこはもう、体に染みついた邪気を洗い流して参拝するっていう風になってるので、本当にね、正しいそこの神社だったり、お寺だったりとかっていうのもあるので、そちらの方で、どういう風にされてるかをよく見て、やっていただけるといいなと思ってます。手洗いの作法なんですけど、手水屋に向かって一礼をして、右手で柄杓を持って水を汲み、左手にかけて清める。左手側に持ち替えて右手に水を清める。再度右手で柄杓を持ち、柄杓で汲んだ水を左手に溜める。左手の水に口に、に含んで清め、再び左手を清める。最後に手酌の持ち手を洗って、うつ伏せに返す。っていうのが、正しい作法の仕方です。なので、もしね、まあ今コロナの関係でちょっとその場所によって違うので、今手酌、被酌のところでも、なんて言うんでしょう、お花がこう入ってたりとかするので、そういうのを楽しんでもらったりとかもしていただけたらいいなと思います。そしてですね、意外と知らない神様の前でのマナーっていうのがあるんですけど、汚れを落としたら、いよいよ三殿へのお参り、鈴を鳴らしてお賽銭を入れて、お願い事をするっていう形だと思うんですけど、魔除けの力を持つ鈴の音は神様をお呼びする儀式となります。この時にマナーを具体的にお伝えしますね。多分場所によって多分違うと思うんですけど、一般的には二礼二拍手一礼っていう風になってます。神社やお寺ごとに作法が異なる場合もあるので、大体一般的なのは大体二礼二拍手一礼っていうのを覚えておいてくださいね。で、あと、参拝の方法なんですけど、賽銭箱の前で小さくお辞儀をする。で、先に鈴を鳴らして、お賽銭をそっと入れる。よくたまにお賽銭をこう投げつける方がいらっしゃると思うんですけど、それはタブーなので、できるだけ優しく入れてあげてくださいね。で、二礼、二拍手、一礼。この二礼ですけど、背筋を伸ばして、腰を90度曲げるイメージで深くお辞儀する感じですね。二拍手、胸の高さで手を叩いて、両手を合わせずに右手を少し引くのがいいそうです。一礼はお礼をして深いお辞儀を一回して、最後に小さくお辞儀をする。これだけでも多分作法が違うと思うので、やってみてくださいね。あと、お祈りの時の注意なんですけども、拍手では手を少しずらしますが、心の中でお祈りするときは両手を合わせましょう。まず最初に自己紹介をしなければいけません。しかも、現住所から部屋番号まで言うといいですね。それでどこの誰っていうのが一瞬で明確に伝わるそうです。初対面の相手へのマナーと一緒と思っていただければいいかなと思います。そして肝心の願い事の言葉なんですけども、例えば、なんとかさんと付き合いますようにっていう願い事は厳密に言うと間違いで、特に神様なんて信じないけど、新年で恒例だからなんとなくお参りする場合は、こうなった時だけ神頼み とお願いされる側としてはあまりいい気持ちはしないですよね。でもお願いをしたいっていうことであれば、〇〇さんと付き合いたいので好きになってもらえるような魅力的な人になりますっていう言葉の言い換えですねをやってもらえるといいなと思っています。あとつまり一方的にお願いするだけではなくって決意表明をするといいと思います。あと誰だって他人に丸投げして努力なんてしない人よりも自分で挑戦しようとする人を応援したくなるのは神様も同じなので、できればこう言葉を変えて伝わるようにやってみるのもいいですよね。例えば素敵なご縁がありますようにっていうのではなくって、素敵な人と出会いたいので今日から積極的に行動します。例えば家族が健康でいられますように、家族が健康でいられるよう食生活や体づくりをサポートしますなどいろいろあります。なのでペット言葉を変えてやってみるのもいかがでしょうか。なのであとありがとうございます、どうか見守っててくださいと締めくくればバッチリです。ちゃんと感謝の言葉も伝えるといいですね。あとお賽銭の方法なんですけど、金額に特に決まりはないんですけど、よくご縁をつなぐという意味でご縁玉、ご縁が一般的ですよね。50円玉や500円玉ももちろんそれ以上でも全然問題ないです。あと素敵なパートナーとの巡り合わせを叶えたいならご縁を2枚、末広がりなご縁をイメージしながらご縁玉を8枚などと、いろいろとそのご縁玉にも枚数によって意味があるので、その時のインスピレーションだったりとか、そういうのにも従ってみるのもいいかもしれないですね。なので神社やお寺に初詣に行かれる方はできるだけ五円玉を多めに持っていくことをお勧めします。お賽銭箱が手の届く距離にあるならお金をすると優しく入れるのがいいですし、もし遠い場合は上から投げずに下から手のひらが上になるように投げてみましょう。あとですね、恋愛成就に縁結びの神社がおすすめっていうのもあるんですけど、やっぱり恋愛とかそういう、まあ恋愛だけではなくって人のご縁とかをつなぐっていうのであれば、そういう縁結びの神様のところに行くのもおすすめですね。ちなみに東京とこだと東京大神宮ですね、東京のお医者様とも言われています。参拝するときに神様に感謝する気持ちは必ず忘れないでやってみてくださいね。ぜひぜひ初詣だけではなくて常にねお参り行かれる方は、そういうのをちょっとだけこう気持ちを神様にありがとうっていう感謝の気持ちを伝えながらお参りしてみるのも、ちょっと今までと違う参拝の仕方になって新たな出会いができるかもしれないので、ぜひ楽しんでみてくださいね。以上、前半はお正月の過ごし方と参拝の仕方についてお話ししました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ 山です。DJ 山の魂の叫び。この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタから、かなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーでは、リスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店、施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。2023年1月の前半の金運にいい日とドラゴンチャネリングカードの1枚引きの方をお伝えしたいと思います。ですね、1月の6日が天赦日と一粒万倍日と木の枝の日です。1月7日が満月、蟹座の満月ですね。1月8日が虎の日、1月9日が一粒万倍日と大安、1月11日、民民の日、 になっています。そしてですね、年始めに早々ですね、1月6日の天赦日、一粒万倍日、日の絵の日っていう風になってるんですけど、すごく最強な開運日になっているので、この日に新しいことを始めたりとかですね、本当にこの日に物事をスタートしたすると良い運気のまま1年を越せると言われているので、新しいことを始めるのにはおすすめの日になっています。そしてですね、この日に逆にやってはいけないっていうのがありまして、やはり喧嘩をしてはいけない、借金をしてはいけない、病院にかかってはいけないっていう、ちょっとそういう日にもあるので、できるだけこの日にはもちろん怪我とかそういうのにも気をつけながら過ごしていただけたらいいなと思っています。そしてですね、ドラゴンクリスタルチャネリングカードの1枚引きの方なんですけども、こちらの方はですね、今日は5番のアズライト、冷静。アズライトの竜はあなたに霊的な能力を授けます。今まさにあなたは第三の目が開き、天とつながり、霊界からのメッセージを受け取る時に来ています。思考から外れ、身体を緩ませ、あなたの脳裏に映るイメージや言葉に注意を払ってください。またピリピリとした身体の感覚、もしくは体温の変化など五感で感じるすべての情報に繊細になってください。あなたはすでにシャーマンであり、巫女であり、神様からのお役目をもらった健全な意味を選ばれた人間なのです。その事実に臆することなく、すべての感覚を開いて天にすべてを授けてください。するとあなたは人生に迷わなくなるでしょう。それどころか多くの人に力強く希望を与える神の使いとなることでしょう。キーワード、冷静、洞察力、予知、自信のなさ、第三の目、スピーチャルティ。私は今天とつながっていますって唱えてみてくださいね。以上、1月の前半の金運にいい人、ドラゴンクリスタルチャネリングカードの1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。ですね、毎回いつもお伝えしているんですが、私の今ワンセブンの方で配信をしているので、よかったらそちらの方を登録して遊びに来ていただけると嬉しいなと思っています。 ID の方なんですけども、トタノンで、検索していただけると出ると思うので、よかったら登録の方よろしくお願いします。あとインスタグラムの方はですね、トタノンアンダーバーオフィシャルで検索してもらうと出てくるかと思います。あと、それとですね、TikTok の方もですね、今のフォロワーさんを随時募集しているので、ぜひぜひフォローしていただけると嬉しいなと思っています。 あとですね、YouTube もですね、ここ最近ちょっとだけアップするようになったので、できれば YouTube の方は、アンズで、登録していると思ったので、またこちらの方の詳細の方はですね、また、概要欄の方に貼らせていただきますので、ぜひぜひ検索していただければと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_thannel です。Twitter 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。そして、皆さん今年も始まったばっかりですが、また1年よろしくお願いします。皆様にとって健康でいられますように。この番組は In Reality the Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。